この6月の末には協会記録審査というものが、まあ、例年の通りに行われる予定になっております。神奈川連合長老会に属します志を同じくする協会の牧師たちとともに、まあ、お互いの協会の記録をチェックし合い、それぞれに健全な協会形成がなされているかどうか、このことを、まあ、審査する時を持ちます。協会の正式な議事録に残っております協会の決断とか、その話し合いの過程とか、まあ、他協会の牧師がですね、丁寧に読みまして、ここはどうしてこういう決断をしたのかとか、もっとこういうした方がふさわしかったのではないかとか、まあ厳しくも真摯に問われる問いに、まあ、その問われた先の教会もそれぞれの教会の牧師もまた丁寧に誠実に答えていく。中には長老会にまで持ち帰って、まあ、その回答を用意すると。そして自分たちの使える教会の一年の歩みを振り返ろうと、そういう時を持ちます。まあ、私は今年度から栗平教会の牧師となったばかりですから、今回は、まあ私は答える立場ではありますけれども、満足に答えることはできません。宿題として、教会に持ち帰ってくるだけです。まあけれども、代わりに、栗平教会の記録をチェックする担当の一人に、まあこれは、初年度来た牧師はそういうふうな、担当させ、するようになるっていう慣例があるようですけれども、まあ、栗平教会の記録をチェックする担当の一人に私もなっており、まあ、昨年度の教会記録を丁寧に見る機会を得ております。まあ、すでに昨年度の記録を製本してくださる長老から、まあ、簡単に見せていただき、それを少し読み始め、まあ、おかげさまですでに自分の歩みを修正する機会を私は与えられております。昨年度の4月に行われました、この場で行われました定期教会総会の議事録を読みました。で、そこで賛美歌21に変更してほしいという声が上がりまして、で、それから1年後のこの4月から賛美歌21が本格的に採用されたんだということを知りました。私はその事情をあまり知らなかったものですから、まあ、最初から手加減なしに賛美歌21から選んでおりまして、まあ、それはちょっと皆さんにちょっとご負担をかけているかなということに、気づいて反省しております。そこで総学者の皆さんの協力をいただきまして、先週から礼拝後に積極的に自習文を練習するようにということにいたしました。まあ、実を言いますと、まあ私にとっても賛美歌21っていうのは洗礼を受けた頃から使ってきた賛美歌ではありません。前任地の金沢元町教会が使っていたので、私もそこから使うようになりました。まあ初めは私にとってもとっても違和感がありました。毎週の賛美歌をまあ初めて主任担任教師になった教会でしたから、毎週賛美歌選ばなきゃいけないわけですけれども、まあ、なかなか苦労いたしました。そこから、まあ、2、3年かけて、ようやく自分の親しい賛美歌になっていったかな、という経験を持っております。皆さんにとっても、これに馴染むまでには、まあ、しばらく時間がかかるかな、というふうに思っていますけれども、必ず、私にとってもそうであったように、皆さんにとっても親しい賛美歌になっていくことだと思います。昨年度の、まあ、長老会の決断というものを改めて重んじていただければというふうに思っております。まあ、同じように実は私が7年前に金沢元町教会に赴任して賛美歌21になったっていうことに対して違和感を覚えたように、栗平教会に赴任したことによって、実は私、違和感を覚えていることが一つあります。それは、口語体の使徒信条と主の祈りを使っているということですね。残念ながら、まだ多くの教会にのっとって、使徒信条や主の祈りを口語体で唱えるというのは、 市民権を得た状態にはなっていないと思います。しかしこの教会ではもう何十年も前にいち早く使徒信条と主の祈りを交互体として採用したというふうに聞いております。残念ながら今も多くの教会やキリスト教学校から来る生徒さんたちはまだ文語体のものに慣れていることと思います。私自身そのことを戸惑っていますし、卓教会やキリスト教学校との足並みを揃えるという点から言えば、我々が口語体で唱えていることはベストであろうかと。一緒に使徒信条を唱えましょう。主の祈りを唱えましょうと言ったとき、栗平教会しか知らない方は、その場で一緒に祈れないのではないか。それは困るのではないかという問いを、少し持っております。もちろんけれども、こういう問いを決定的な問い、絶対変えなければいけないものとは全く思ってはおりません。カトリックでも、聖公会でも、我々とは別の翻訳を使っていますし、そもそも世界中の人々がそれぞれの国々の言葉で唱えているわけですから、別にキリスト教会だからといって一つの言葉で唱えているわけじゃありません。それに、あと100年後に、文語文でこれを唱え続けているかといえば、やっぱりそれはないのじゃないかなと、もう思うのであります。その意味では、先んじて三要文と呼ばれる、教会の三つの要の文章を、誰にでもわかる口語体で唱えるということには意味があると思いますし、全く初めて教会に来たということ、方々に対しては、むしろそれは違和感がなくて、分かりやすい言葉ではないかとも思います。ですから、私自身はまだ違和感を覚えておりますが、分かる言葉でこれを唱えようという姿勢に、この教会の情熱とか、伝道への熱心というものを感じますし、私はそれを喜んでおります。そう考えてみますと、このような姿勢で歩んできた栗平教会が賛美歌21を本格的に採用したのが今年度になってからというのは、これは少し意外であるかもしれません。けれども、総会議事録を読みますと、なんで賛美歌21の採用を検討してほしいという意見が出たかというと、やはり誰にでもわかる言葉で賛美したいという意図であったということが記録されております。それまでは様々な事情であり、なかなか採用されなかったのだと思います。その理由は別に書かれてないんですけれども、なんとなく想像することはできます。確かに賛美歌21には様々な課題があります。例えば、歌詞が文語体に比べると、曲にフィットしていないという問題があります。あるいは歌詞が長すぎて、礼拝で使いにくいという問題もあります。その他にも、著作権がややこしすぎて使いづらいっていうこともある。あるいはこれが本当に皆さんが賛美歌21になって困ることかもしれませんけれども、賛美歌21、原曲に忠実であろうとしすぎまして、我々に私たちが親しんでいるはずの、よく知っているはずの賛美歌も、微妙にこれではメロディーが変わってしまっていて、むしろ初めて歌う賛美歌よりも歌いにくくなっちゃってっていうようなこともあります。そういういろいろな端緒を含んでいるものですけれども、それを踏まえても、一番大切なことは、わかる言葉で賛美しようということ。そしてそういう願いがこの教会の中で生まれたとき、一年のうちにあっという間に採用の決断をしたと。福音を分かる言葉で語ろうと。分かる言葉で賛美しようと。そのためには慣れ親しんできたものを手放そうと。こういう志に生きている。それを大切にしている栗平教会。私は、そういう教会であることに牧師として嬉しく思います。御言葉によって絶えず改革されていく教会。御言葉を新鮮に聞き直そうとする教会。改革 長老教会としての志に生きる、大変頼もしい、常に若々しい教会であります。8年前、まあ私も半ば強いられるようにして毎週用いるようになったこの賛美歌21ですけれども、違和感を覚えつつも、実は最初から楽しみにしていることもありました。それは、この賛美歌集の中に、ドイツの小説家であり、また賛美歌詩人である、ヨッヘン・クレッパーという人の作詞した曲が、人が作詞した賛美歌が、まあ、3曲採用されているんですね。もうこのクレッパーという人は、まあ、ちょっと10年以上経つんですけれども、その代表的な詩集、キリエという詩集が、まあ、教文館から出版されたので、お手に取った方もいらっしゃるかもしれません。それで、この人の名前を親しく覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。クレッパーは、第二次世界大戦の時代に生きた人です。ユダヤ人の未亡人と結婚しまして、まあ、二人の連れ子がいました。一人の子供は、まあ、戦争が激しくなる前に国外に留学に出すことができたんですけれども、奥さんともう一人の子供は、まあ、ドイツ国内に留まることになった。ご存知のようにユダヤ人は強制収容所に送られることになりまして、まあ、ドイツの有名な文化人であったクレッパーをなんとかそれを逃れようと画策するんですけれども、かなわずに。とうとう強制収容所に奥さんと一人の子供が送られることになってしまった。その時、そこで待っている運命を知っていたクレッパーは、この妻子と共に命を絶つという決断をいたしました。そういう方です。で、その葛藤を記しました日記、三つ翼の影にっていうタイトルで、日本語にも翻訳されています。もう絶版になってるんですけれども、まあ、図書館で借りることができるかもしれません。胸を打つ日記であります。この、まあ、クレッパーの詩ですけれども、大変素朴なものであります。今日は、まあ、クレッパーの人生についてお話しするというよりも、やっぱりその詩自身にちょっと触れる機会があったらいいなと思っております。クレッパーの詩っていうのは、まあ、時に詩編を読んでいるような気持ちになるほど素朴でクラシックなものですけれども、その一方で何かこの胸元に飛び込んでくるような直接性も感じられる詩です。読んでわかる、直接響いてくるものがある。でこのクレッパーの賛美歌がたった3曲ですけれども、賛美歌21の中に採用された、これ私はとても喜んでおりまして、賛美歌21を使えるってなった時に、あ、これを本当にたくさん歌っていきたいと思ったものであります。実は先週取り上げましたルカによる福音書2章7節の言葉を冒頭に掲げながら作られた、まあ、有名な降誕祭のキリエという詩があり、これは実はこの賛美歌の273番に入っています。まあ、先週まあ歌いたかったんですけれども、ちょっとこれあまりにもクリスマスの曲なので、まあ選べませんでした。またやがてご一緒に賛美できたらと思っています。でも降誕祭のキリエを開けていただいているんですけれども、今日はこれではなくてですね、実はこの降誕、クレッパーの詩集のキリエのですね、降誕祭のキリエの次のページの詩に、降誕祭の聖餐の歌という詩が書き記されております。でそれが実は今日冒頭でお読みいただきました2章8節から11節の聖書の言葉が、その冒頭に、その詩の冒頭にまず引用されているんですね。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、その栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。 この方こそ主メシアである。我々が今日読んでいる聖書箇所の前半部ですね。これがその詩の冒頭にまず置かれている。そして、まるでこの聖書の言葉の黙想であるかのように、あるいはこの聖書の言葉をめぐる小さな説教であるかのように、クレッパは歌い出します。まあ、少し長いんですけれども、こちらは全文ご紹介したいと思います。降誕祭の聖餐の歌という詩です。我が主よ、あなたの大いなる光の祭りはいつも苦しむ者のためにあった。そして罪人の頭として、裁きの脅かしに嘆きの声を上げない者に、あなたの星は闇の中に隠されており、聖なる夜は満ちていない。あなたが尋ね求めた最初の証人たちは、まるで一切の希望を失ったかのようだった。まるであなたが彼らを呪われたかのように、羊飼いたちの群れは恐れおののき、哀れなありさまだった。寂しい野辺に暮らす極貧の人たちにこそ、あなたは世に告げる知らせを託した。世はあなたの祭りを迎えようとして、あまりにも派手で気楽に祝うようになった。私を一層夜に備えさせてください。あなたの星が輝くその闇夜に、そしてあなたの貝羽桶の上に早、あなたの十字架が立つことを示してください、人の子よ。主よ、私たちがあなたを人の子と呼ぶことが許されているのを、私たちの心に刻み、熱く燃え立たせてください。私たちの祭りが皆瞬く間に過ぎ去っていったとしても、毎日がキリストの降誕の日に他ならない。私たちはあなたを苦しみと罪と窮乏の中で褒めたたえる。そしてパンとブドウ酒のもとであなたに賛美を捧げる。長く引用いたしました。しかし説教というにはあまりにも短い言葉であるかもしれません。けれども密度の高い言葉であります。今日お読みしている聖書の言葉がこのクレッパの素朴な言葉によって私は生き生きと迫ってくるように感じます。あなたの星は闇の中に輝いており、聖なる夜は満ちていない。救い主は闇の中に隠されているんだ。主イエスキリストがお生まれになったその日も、この世は闇に覆われていたんだ。救い主がお生まれになったというのに、世界は昨日と何も変わっていないように見えるのであります。聖なる夜、クリスマス。それは、別名光の降誕祭とも呼ばれる、輝かしい夜です。このキリスト教徒の極端に少ない、この日本という土地にあっても、それは一年で一番明るい夜、華々しい、ウキウキとしたお祝いの雰囲気が漂う夜。それがクリスマスの夜でありましょう。けれども、2000年前救い主がお生まれになったその当日は、そういう夜ではありませんでした。その前日と何も変わらない、闇が地を覆っていました。聖なる空気、聖なる大気、聖なる雰囲気などはどこにもありませんでした。主イエスキリスト、このお方が生まれたその直接の現場にすらそのような光はありませんでした。そこには貝羽桶があっただけです。その貝羽桶の延長には十字架がありました。それがクリスマスです。貝羽桶から十字架まで一直線。主イエスキリストの この地上での歩みというのは、神様から送られた星が闇の中に隠されており、聖なる夜などを満ちていなかったのであります。いえ、その日、隠されていない光もありました。9節であります。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れたとあります。羊飼いたちのもとに現れた天使の光。天使たちがじーっと見つめている主の御顔の栄光の照り返し、その強い光が、その夜野宿をしながら羊の群れの番をしていた羊飼いたちを確かに照らしました。それは強い光でした。しかし、それはまだ喜べるような光ではありませんでした。その光に照らされると、彼らは非常に恐れたのであります。クレッパーはこの情景を次のように歌ってくれています。あなたが尋ね求めた最初の証人たちは、まるで一切の希望を失ったかのようだった。まるであなたが彼らを呪われたかのように、羊飼いたちの群れは恐れおののき、哀れな有様だった。貧しい職業です。羊を養う、飼う、養い、飼う仕事で、仕事は、まあ、これは聖書を読む者にとっては、ダビデ王の職業と同じものですから、これは、イスラエルの人々、ユダヤの人々にとって、誇らしい、親しまれた仕事かと思いきや、蔑まれた仕事でありました。光の当たらない、社会の周辺、影の部分に置かれた、そういう職業でありました。まるで一切の希望を失っているかのようなもの。神によって呪われているようなもの。哀れなものとみなされた者たち。それが羊飼いでありました。その日、世界には聖なる夜は満ちていませんでしたが、そのような世界の端っこ、暗い世の中でも一番暗いような羊飼いたちがいたところ、一番闇が深いそのところだけをその強い光は照らしましたけれども、光の中に置かれた者たちは少しも喜びませんでした。その光の中でいつもよりもっと絶望し、いつもよりもっと惨めな思いになり、いつもよりもっと恐れおののいたのでありました。そうです。まるで一切の希望を失ったかのようだった。そういうふうに見えるんです。これは私が今から申し上げることは単なる都市伝説のようなものであり、まあ、事実とは異なるのですけれども、世界的に見て一年のうちでクリスマスが一番自死率が高いと言われることがあります。で、これは事実ではありません。むしろ一番低いという統計もあるようです。けれども、そういう都市伝説が生まれるには理由があることだと思います。キラキラと明るいところに置かれた時こそ、そこで自分が場違いのように感じる。自分はこんな明るいところにはふさわしくないものだ。消えてしまいたい。明るさの中でこそ孤独を感じてしまうということは、誰でもほんの少しどこかで経験したことがあることではないでしょうか。そんなことを私は思い起こします。光の中に突然置かれた羊飼いたち。まるで一切の希望を失ってしまっているかのように見える。自分たちが神に呪われてしまったかのように恐れおののいている。これ私たちにもわかるのではないかと思うのです。 キラキラと輝く光る。キラキラと輝く救いと。自分は何の関係もないと。思ってしまうことこそ、人情なのであります。そういう傾向にある人も、人間のうちにはいるということではないと思います。明るい光の中に出ていけば、救われるのに、光が輝けば輝くほど、なんだか腰が引けてしまって、闇の中に戻ろう戻ろうというネガティブな性格傾向な人が一定程度人間のうちにはいるというのではないと思うのです。本当のことを言えば、輝く光の中で楽しそうにしている人のうちにあっても、自分も楽しんでいるように見えても、その一人の人のうちの内側には本当に暗い心があって、自分を照らす光が強ければ強いほど、心の闇の奥に奥に本当の自分が引きこもっていく。そういう気持ちってわかると思うのです。それが私たち人間ではないかと思うのです。私たちは教会に毎週訪れながら、もしかしたら同じ思いになってしまうことがあるかもしれません。神様を褒めたたえ、賛美をしながら、でも、街道を出てって、お家に帰ると、暗い現実が待っている。なんだか教会にいる、神様を賛美して喜んでいるように見える自分と、月曜日から土曜日までの間の自分の姿ってなんだかちょっと違うような。教会の中でニコニコしていればしているほど、なんだか普段はもっと暗く沈んでしまうようなことあるかもしれません。先週木曜日の黙想祈祷会のための準備をしながら、今、詩編を読んでいるわけですけれども、こんな趣旨の言葉に出会いました。私たちは、しつけられてしまっているんだ。どうしつけられてしまっているかといえば、自分を押し殺して、叫びたい時も叫ぶことができないようにしつけられてしまっているんだ。叫びたいことなんて何にもない。私は普通に幸せです。と考えている人、言っている人も、実はそれはすっかり心が鈍くなって、自分が踏みつけられてもそれを感じたり認めることができなくなってしまっているだけではないか。こういう私たちに詩編の言葉が与えられているんだ。踏みつけられても自分は何にも感じていません。自分は強いから心は守られています。そう言ってしまうことって私たちと無関係ではないと思います。鈍感になりすぎて心が悲鳴を上げられなくなってしまう。でも代わりに体が悲鳴を上げ始めるってこともあると思います。光の中で生きよう、光に照らされて生きよう。人生のうちの悪いことではなくて、良いところを見つけて明るく生きていこう。そう志しても、私たちのうちの暗い心がどんどん暗くなっていって、深く大きくなってしまう。そういうことってあると思います。詩編の言葉というのは、そういう私たちの暗い心に言葉を与えようとするものだ。そう言うんです。詩編の言葉。お読みになればわかると思います。大げさなくらいに嘆いています。わめいています。しかしそれによって、この私たちの救われない暗い心に居場所を与えようとしているんだ。神の御前に、神様を呪うような暗い心にさえ居場所が与えられている。それが詩編だっていうんです。暗い心が湧いてくるとき、 あ、こんなこと思ってたらキリスト者としてふさわしくないと頭をブンブン振っておい、飛ばそうとするときに、恐れなくてよい。神は語りかけてくださるのであります。私たちの暗い心を神の御前に注ぎ出すことを許してくださるのです。光の神ご自身が与え、許してくださる嘆き、わめきの言葉があるのです。しかし私は詩篇の効用というか、まあ、詩篇の用い方を教えてくれるその言葉を読みながら、しかし私は詩篇の言葉だけでなくて、そこで主イエスのことをこそ思い起こしておりました。私たちの暗い心のために、神は嘆きの詩篇を与えてくださっているだけじゃない。主なる神様は、嘆いてよいのだ。私の前にそれを吐き出してよいのだと、暗い言葉のテンプレート、形式を与えてくださっているだけじゃない。むしろその嘆きのただ中に、我々の暗さのただ中に、つまり、貝羽桶の中に、十字架の上に、私たちのために、御子イエス・キリストをお与えくださったのであります。光が消えたところでこそ、祭りが終わったところでこそ、私たちのために、私たちと離れずにいてくださるお方がいる。私たちの生涯というものが、まあ昔の日本人が考えたことではないですけれども、晴れと毛の繰り返しの中にあるものだとするならば、晴れの日の中だけではありません。私たちの毛、日常の中にこそ、それどころか、私たちの闇、つまり、汚れの中でこそ、私たちの友となり、私たちの兄弟となってくださっている方がいらっしゃる。それがクリスマスのメッセージであります。私たちが毎週日曜日に捧げます礼拝はお祝いです。お祭りです。私たちのためにお生まれくださったこの救い主を喜び祝うお祭りであります。で、この方は光です。この方の誕生を祝うクリスマスは確かに光の降誕祭であります。けれども、私たちがこの光を祝うのは、より一層夜に備えさせていただくためであります。私たちの暗い胸の奥、私たちの闇のような状況の真ん中にお生まれくださった、そこに居場所を見つけていてくださる、私の本当の救い主であられるこの方を、私たちが晴れの日だけでなく、毛の日常の中でこそ受け止めるためであります。キラキラの場所に行けば救われるのではありません。それではむしろ闇は濃くなるばかりです。けれども私たちがそこに行かずとも、隠された星は私たちの暗い夜にお生まれくださいました。暗闇のうちに巫女がお生まれくださった。そしてそれゆえに、もはや闇は闇でなくなります。20節。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったと、そうあります。そうです。羊飼いたちもまた、暗闇の中に帰っていったのであります。けれども、天使は言いました。貝羽桶の中に生まれたイエス・キリスト、このお方は、あなた方のための救い主。他の誰でもありません。光の中ではなく、暗闇の中に暮らし、そこに帰っていく。あなた方のための救い主として、お生まれになった方なんだ。17節後半に、 羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせたとあります。人々です。つまりこれは彼らのためのものであり、また私たちのための知らせでもあります。天使と共に、しかし天使には与えられていない約束と共に、羊飼いたちが私たちを目指して歌ってくれるのです。貝羽桶の中に生まれたイエス・キリスト、このお方はあなたのための救い主なんだ。今日この日も御子イエス・キリストは皆さんの暗い心の貝羽桶の中におられます。皆さんのうちにあって、神に呪われたような暗いところにこそ十字架の御子はおられます。それゆえ、そこはもう呪われていないのです。神なきところではないのであります。日曜日のこの時間だけ、神様が私たちと共にいてくださるのではなく、皆さんがこの街道から出ていくその先において、御子は共におられるのであります。そのお方にあって、天の栄光は地の平和と一つ、私たちの平和と一つなのであります。この街道から出て行かれるその先に、どんなにこの一週間、暗い瞬間があったとしても、この御子イエス・キリストがあなたの兄弟であり、それゆえにあなたは救われるのであります。この御子がどこにあっても、皆さんの光であり、皆さんは闇に負けることがありません。祈りをいたします。